おはようクリニック。この番組は一般社団法人浜松市医師会の提供でお送りします。FM ハローおはようクリニック、毎週月曜日のこの時間は浜松市医師会の皆さんに様々なお話を伺っています。今日で3回目、最終回になります。後藤内科医院院長の後藤義典さんにお越しいただきました。後藤院長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
リュウマチ、関節リュウマチについて教えていただいていて、今日で3回目になります。まあ、これ日本では現在およそ70万人の関節リュウマチの患者さんがいらっしゃるというふうにお話しいただきました。そして女性は特に注意が必要ですよね。男女比は1対4で、女性は男性のおよそ4倍も患者さんが多いということです。で、以前は発症年齢のピークは30歳から50歳代だったんですが、最近は60歳以降の方も発症する患者さんが増えているということでした。ただ院長、リュウマチと聞くと、これも治らない病気なのかなというイメージもあるんですが、実際のところいかがでしょうか。
はい、確かにリュウマチと聞くと、うちのやばいというイメージを持たれる方も少なくないと思います。
はい、
でも最近では治療法が進歩いたしましたので、治癒という言葉は使いませんが、寛解という、普通の人と同じ程度の生活を送ることができる状態まで回復することが可能です。
はい、
この寛解というのは、寛大の寛に、冷蔵庫の解凍の解ですね、と書きます。
はい、
またリュウマチは最近、分かっていることで、発症1年以内の、状態で、関節破壊が進行しやすいと言われておりますので、発症1年以内に治療開始することが重要と言われております。
はい、
ですから現在は関節リュウマチの治療の目標は、関節リュウマチの関節の痛みや腫れを取り除くだけではなくて、関節リウマチによる関節破壊の進行を抑えることとされております。
では関節リウマチの治療について具体的に教えてください。
はい、重要な治療の柱となるのがメトトレキサートです。メトトレキサートです。
はい、はい、
メトトレキサートは痛みに対して直接的に働くのではなくて、免疫抑制作用を介して徐々に関節内の炎症を起こしている細胞の働きを抑え、結果として痛みや腫れを改善します。
はい、
ですから服用してすぐに症状が改善するのではなくて、2から4週かけて徐々に効果が実感できるようになります。だいたい6から7割の程度の患者さんがこのメトトレキサートに反応すると言われております。
はい、
関節の炎症の原因となっている滑膜細胞やリンパ球などの細胞は増殖するのに葉酸、サプリメントでよく知られていますね、このビタミンの一種の葉酸が必要です。
はい、
メトトレキサートはこの葉酸の働きを抑えることによって効果を発揮するのです。実はメトトレキサートは毎日飲むお薬ではありません。1週間のうちに1日か2日飲んでください。詳しい飲み方に関しましては医師薬剤師に相談してください。
はい、
当院ではメトトレキサートを服用する患者さんへという日本リウマチ学会が発行しているパンフレットを患者さんに手渡しております。副作用としましては間質性肺炎、肝機能障害、肺炎や血管などの感染症、口内炎、白血球や血小板の減少、貧血、リンパ増殖性疾患などがあります。副作用対策としまして、メトトレキサートを内服の翌日に葉酸を内服していただくことがあります。
あ、そうですか。他のお薬っていうのはないんでしょうか。
はい、どうしてもやはりこのメトトレキサートが飲めないという患者さんがいらっしゃいますので、そういう患者さんに対しましては、サラゾスルファピリジン、あるいはブシラミン、タクロリムス、イグラチモドなどの経口の抗リウマチ薬を使用いたします。
はい、
これもメトトレキサートと同じように免疫調整作用がありますので、ゆっくり効いてきます。すぐには効いてこないわけですね。
はい、
でこのような薬は単独で飲むこともありますが、メトトレキサートと併用することもあります。でこのメトトレキサートとか今言った抗リウマチ薬が効果不十分の場合には、15年ほど前から使えるようになりました生物製剤を使います。
はい、
この生物製剤は点滴をしたりとか皮下に注射したりするお薬で、ですが、この生物製剤と同等の効果を示す経口の内服薬であるジャック阻害薬なども最近使用可能となっております。
今おっしゃった生物学的製剤ってどんなものでしょうか。
はい、生物学的製剤とはバイオテクノロジーによって開発された薬で、ある特定の化学物質を特異的にブロックする抗体などの分子量の大きなタンパク質です。
はい、
関節リウマチの炎症や免疫異常を起こす 体の中の化学物質にはサイトカインと呼ばれるものがあります。サイトカインの中でも関節リウマチ悪化に特に関連が大きいのが TNF-α と IL-6 です、うん、この TNF-α を抑える薬剤としてインフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブ、コリムマブ、セルトリズマブ、ペゴル、一方 IL-6 を抑える薬としてトシリズマブ、サリルマブなどがあります。一方 T リンパ球白血球の一つですが、これの表面にある物質を対して効果を発揮するのがアバタセプトです。これらの薬剤は、毎週使ったりとか、あるいは8週間に1回使ったりします、
うん、
インフリシマブは点滴の製剤ですが、エタネルセプト、アダリムマブ、コリムマブ、セルトリズマブ、ペゴル、サリルマブは、皮下中製剤です、
はい、
一方トシリズマブ、アバタセプトは点滴と皮下中両方あり選択が可能です、
うん、
生物学製剤が登場したことにより、あるいはジャック阻害薬が登場したことにより、関節リウマチの関節破壊の進行をしっかりと食い止めることができるようになりましたので、寛解を目指してより一層の早期診断、早期治療の重要性が増してきたのです。ただ問題としましては、これらの薬が費用が高いこと、あと結核や肺炎などの感染症のリスクなどが挙げられます。
うーん、となると、じゃあそのあたりは主治医の先生と相談の上ということになりますよね。
はい、そうですね、
はい、薬物療法以外の治療法ってありますか？
はい、私は内科医ですので手術はいたしませんが、やはり手術療法も重要な関節リウマチの治療の柱となります、
うん、
以前は膝とか股関節の人工関節置換術、新しい人工の関節に置換する手術ですが、
はい、置き換えるってやつですね、
そうですね、はい、それが多かったのですが、
うん、
生物学製剤登場後、これらの手術件数は減ってきております。一方手や足の変形、あるいは機能障害に対する手術というのが増えてきております。そしてもう一つ重要な関節リウマチの治療の柱としましては、リハビリテーションが挙げられます。
あ、なるほど。まあ、最初に後藤院長もおっしゃったように、この関節リウマチ発症1年以内に関節破壊が進行しやすいということで、発症1年以内に治療を開始することが推奨されているということでした。私、手のこわばりってこのお話する前すごい勘違いしてて、ただ指先が動かないだけなのかなと思っていたら、そうじゃなくて、こうギューッと握り拳を作った時に、今作ってますけれども、そうすると手のひらに爪の跡がつくぐらいに握りしめることができるじゃないですか。関節リウマチの患者さんがやるとそこまでいかないと、爪の跡が手のひらにつかない、そんなに曲げることができない状態が、まあ、内科医の先生たちがおっしゃるこのリウマチの症状ということですので、ぜひこう朝起きてみて30分とかね、その状態続くようでしたら、早期発見早期治療に取り組んでいただきたいなというふうに感じました。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、もう一度言いますが、関節リウマチは早期発見早期治療が重要です。関節リウマチかなと思ったら、内科系もしくは整形外科系のリウマチ科を訪ねてみてください、
はい、
またそのリウマチがある程度進んでからでも生物学製剤は効果発揮しますので、
うん、
その方でもぜひおいでください。でリウマチの治療にとか、その検査に関しましては、当院後藤内科院のホームページでも掲載しておりますので、ご覧になっていただければと思います。3週間お付き合いいただきありがとうございました。
後藤内科院院長の後藤義則さんにお話をいただきました。後藤院長、ありがとうございました。
ありがとうございました。